声の広報。お元気ですか？県議会ですをお聞きの皆さん、こんにちは。爽やかな風が感じられる季節となりました。お元気でお過ごしでしょうか？さて、5月5日の端午の節句で食べるものの一つに、柏餅があります。柏は、新芽が育つまでは古い葉が落ちないことから、子孫繁栄につながるとされる縁起の良い食べ物です。そこで、一族や子孫繁栄を願い、端午の節句に柏餅を食べるようになりました。江戸時代初期に武家が始めた風習でしたが、庶民や江戸以外の地域にも広がっていったと言われています。ちなみに、桜餅と違い、葉っぱは食べない方がいいそうです。柏餅をお召し上がりの際はお気をつけください。それでは、令和6年5月発行、お元気ですか県議会です。ナンバー123の内容をご紹介しましょう。今回は、先に開かれた2月定例県議会の模様などをお知らせします。皆さんどうぞお聞きください。兵庫県議会は、2月定例県議会を令和6年2月15日から3月22日まで37日間にわたり開催しました。2月15日の開会日には、条例制定などの議案が上呈され、知事が提案説明を行いました。2月21日の本会議では、各会派を代表して、4人の議員が代表質問を行いました。22日からは4日間にわたり、20人の議員がそれぞれの立場から一般質問を行いました。28日には予算特別委員会を設置しました。同委員会では、令和6年度当初予算案などについて、2月29日から3月14日までの間、専門的に詳しく審査し、原案通り可決すべきものと決しました。この定例会では、議案139件を可決、承認したほか、意見書9件を可決、請願2件を採択しました。続いて、2月定例県議会で決まったことの一部をご紹介します。1、3月1日、令和5年度、2月補正予算を議決しました。年間を通じた事業実績の確定や見込み等を踏まえた生産補正予算マイナス1723億円を議決しました。また、文集増林事業、地域整備事業にかかる基金運用を是正した補正予算、1135億円を議決しました。2、3月19日、令和6年度当初予算を議決しました。未来を担う若者、Z 世代をはじめ、すべての人がそれぞれの可能性を広げ、存分に力を発揮できる環境づくりのための予算、総額4兆3018億円を議決しました。この可能性を広げることにより、地域の持続可能性を高める兵庫の新たなステージを目指します。重点施策は以下の4つです。若者、Z 世代が輝く兵庫、活躍の場が広がる兵庫、安全・安心に包まれる兵庫、県政改革の推進。続いて、質問・答弁の概要をお聞きください。なお、会派名は質問日時点のものです。まずは、2月21日に行われた代表質問の模様です。 代表質問。1、自由民主党、山口新平、辰野市及び伊保郡、能登半島地震を顧みた大災害への備え。質問。今回の地震では、被害状況把握の困難さや、避難所トイレ等、様々な課題が顕在化した。他府県との連携など、本県の大規模災害への備えの状況は。答え。本県では、携帯トイレの備蓄や、マイ避難カードの作成のように、対策の見直し、強化に努めており、広域的な災害が発生した場合に備え、九州や関東などブロック間の相互応援協定を締結、物的・人的な応援・受援体制を構築している。今回の地震で明らかとなった課題には、有識者による検討会を設置し、体制強化につなげていく。2. 維新の会、門隆、宝塚市。県立大学の将来像について。質問。県立大学の授業料等無償化がもたらす将来への期待は大きいものがあるが、県立大学の将来像をどのように見据えているのか。答え。現在、県立大学では、10年、15年先を見据えた将来構想、ビジョン2036の策定を進めている。本県と県立大学が連携し、理系を中心とするグローバル人材のさらなる育成に向けて改革に取り組む。何よりも選ばれる大学ということが、この少子化の時代には大切である。今後、選ばれる大学としての可能性をさらに追求していく。3. 公明党、伊藤勝正、明石市。帯状疱疹ワクチン接種補助について。質問。帯状疱疹ワクチン接種補助制度が令和6年度限りであることの市・町への説明及び令和7年度以降の補助制度の実施について。答え。市・町が令和6年度中に制度を創設し、年度当初に遡って対象とする場合は、県は年度当初から対象とすることや、ワクチン確保についてメーカー等と連携し、安定供給に努めることを説明した。令和7年度以降の対応については、国に対する定期接種化の要望とともに、上半期のワクチン接種状況を確認し、年内に一定の見通しをつけたい。4. 兵庫県民連合、上野秀和、神崎郡。魅力ある県を目指した知事と議会の関係。質問。知事の考える政策をより良い形で実現し、一人でも多くの県民の理解を得るためにも、議会との丁寧な議論を踏まえた県政運営を期待したい。答え。知事と議会が車の両輪となり、県民の期待に応える県政推進が重要。県庁舎の在り方や働き方改革にあたっては、課題に真摯に向き合い、議会と意見交換等をしながら対応を検討していく。丁寧な議論を重ね、県民にとってより良い施策を共に作ることが大事なので、知事と議会が役割を最大限発揮し、躍動する兵庫の実現を目指す。引き続き、2月22日、26日から28日に行われた一般質問の模様をお聞きください。一般質問。1. 伊藤英介、自由民主党、神戸市中央区。質問。今後の県と政令指定都市、神戸市との在り方、協調関係について。答え。 県と神戸市は双方の強みを生かしながら適切な役割分担、協調のもと共通課題に対応することが基本であり、今後とも知事、市長の信頼関係を基盤に施策を展開していく。2. 住本陽子、維新の会、神戸市須磨区。質問。生活困窮世帯に対する子どもの体験活動の充実に向けた取り組みについて。答え。児童養護施設の児童に対しては、来年度は新たに小学生が習い事などの体験活動ができる環境づくりを進め、生活困窮世帯の子どもに対しては先行事例を調査し、方策を研究する。3. 松尾智美、公明党、姫路市。質問。劣化している交差点名標識の早急な総点検と必要な更新について。答え。すべての交差点名標識を対象に来年度から安全点検を行う。この安全点検に合わせて文字の劣化状況の点検も行い、点検結果を踏まえ順次標識を更新していく。4. 小西博則、兵庫県民連合、西宮市。質問。職員との対話を通した信頼関係の構築と4割出勤の方向性。答え。職員間の対話による信頼関係の構築は重要であり、4割出勤絶対ありきではなく、合意形成をしながら県民の皆さんも含めて納得する道を進めていきたい。5. 水田雄一郎、自由民主党、姫路市。質問。ヤングケアラー支援の現状と課題、令和6年度の取り組みについて。答え。専門相談窓口や配食支援、関係者向け研修等により、認知度向上、早期発見、円滑な支援につなげた。今後は、市、町や当事者支援グループによる支援体制の全県的な充実強化を図る。6. 白井和也、自由民主党、三田市。質問。三田市民病院と済生会兵庫県病院の再編統合に対する県の支援について。答え。新病院の医療提供体制等を検討する協議会にオブザーバーとして参画し、重点支援区域の指定に向けても国と協議、調整を進めるなど、今後も様々な協議の場で助言等を行っていく。7. 脇田則和、維新の会、西宮市。質問。兵庫県の観光戦略、ゴルフ県としてのプロモーションについて。答え。多くのゴルフ場を有する兵庫県にとって、ゴルフは大きな伸びしろが期待できる強みであるため、ツアー造成の働きかけなどにより、ゴルフツーリズムによる誘客を進めていく。8. 浅田久美、公明党、川西市及び川辺郡。質問。兵庫防災リーダー養成講座のあり方、講座定員の増員について。答え。受講希望者が多い基礎コースは定員増を検討し、令和10年度までに1000名を追加要請する。避難行動や避難所運営など、地域で指導的役割を果たせる人材を増やしていく。9. 橋本鳴人氏、兵庫県民連合、宝塚市。質問。在宅介護人材の確保対策について、取り組みの現状と課題等への対応は。答え。在宅高齢者が安心して暮らすには、介護人材の確保と定着が必要。 研修の充実やシステムの普及促進等による業務の負担軽減を図るほか、さらなる処遇改善などに向け国へ働きかける。10、藤本百男、自由民主党、加藤氏。質問、パートナーシップ制度の悪用、懸念される様々な事項への対処は？答え、本制度は、婚姻制度などの現行の法制度に影響を与えたり、同性婚を法的に公認するものではなく、また、県民や事業者からの問い合わせ、相談については、窓口を活用して丁寧に対応する。11、富山啓治、自由民主党、相生氏。質問、県道、流線・名馬線新設工事の進捗状況と事業の完成めどについて。答え、残り区間は現在 JR 赤穂線をまたぐ橋梁の仮設も完了し、岩盤を切り下げる土工工事を進めている。 4.4 億円の補正予算も活用し、令和7年度中の供用に向け整備を推進していく。12、赤石正夫、維新の会、神戸市東灘区。質問、地域の公共交通を維持するための取り組み、及びライドシェア導入への対応は？答え、ICT を活用したデマンド型交通の導入補助に取り組んでいる。ライドシェアについては、国の動向も踏まえ、令和6年度に、持続可能で安全安心な公共交通を議論する検討会を設置予定。用語解説、ライドシェア、自動車の相乗り。用語解説、デマンド型交通。電話予約など利用者のニーズに応じて柔軟な運行を行う公共交通の一つの形態。13、岸本和直、公明党、加古川市。質問、ニーズに応じた放課後児童クラブのさらなる拡充への取り組みについて。答え、保育所の空き教室を活用したクラブ開設に必要な経費等、補助メニューを拡大する。また、解消要件の緩和を県独自で創設し、夏休み期間中のみの利用希望者のニーズにも応える。14、久保田健二、日本共産党、西宮市。質問、健康被害の懸念がある名神湾岸連絡船は国に中止を求めるべき。答え、生活道路に入り込む大型車の流入抑制、臨海部と名神高速の直結による、ベイエリアの活性化などの効果が期待できる道路であり、必要性については変わりがない。15、石井秀武、自由民主党、神戸市西区。質問、粒子線治療施設を併設したがんセンターの機能強化について。答え、新たながんセンターでは患者の負担軽減を考慮した医療が提供できるよう診療機能の充実を計画している。粒子線医療センターについては検討会であり方を幅広く検討していく。16、北口博人、自由民主党、明石市。質問、県庁職員の新しい働き方により、市・町職員等と連携して働く機会の創出を。答え、今後、職員の働く場のさらなる柔軟化を図る中で、サテライトオフィスの市・町庁舎への拡充をはじめ、市・町職員とどのような協働が可能になるか、市・町の状況も見ながら検討していく。17、坂田孝則、維新の会、姫路市。 質問。姫路港旅客ターミナルエリアのリニューアルについて。答え。旅客船ターミナルの整備にあたっては、国内外の交流拠点や地域の交流の場として、にぎわいを創出するとともに、利用者増加に向け、新たな航路やクルーズ船の誘致を促進していく。18. 前井真希、無所属、思想氏。質問。地域農業を守るため、学校給食の食材供給ネットワーク構築を。答え、米飯給食、県産食材活用への経費支援、広域調達ルートの構築等を一層推進し、今後、有機食材の導入支援も含め、学校給食での県産品割合を高め、本県農業のさらなる振興を図る。19. 青山悟、維新の会、芦屋市。質問。地域振興、災害時のリスク分散等の観点から、県庁の田島への移転を提案。答え。庁舎は、地方自治法に、住民の利用に最も便利であるように、適当な考慮を払うと定められ、現地が前提だが、新しい働き方や財政状況、災害時への備え等も考慮し、あり方を検討する。20. 北川康俊、自由民主党、西宮市。質問。県立大学、授業料等無償化の議論を通した県民への説明が必要では。答え。兵庫に学費負担への不安がない大学があることは、兵庫の若者が将来に夢を描けるという大きな効果がある。厳しい財政状況の中、行財政改革で財源を確保し、無償化を進めていく。続いて、2月定例会で決まった主な議案などをご紹介しましょう。まずは条例です。知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例。兵庫県立総合射撃場の設置及び管理に関する条例。国際人材育成基金条例。太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例の一部を改正する条例。など計31件を可決しました。次に予算及びその他の議決案件です。令和6年度兵庫県一般会計予算。令和5年度兵庫県一般会計補正予算第5号。令和6年度兵庫県県有環境林等特別会計予算。兵庫県県政改革方針の変更、包括外部監査契約の締結、兵庫インフラ整備基本方針の改定、など計108件を可決、承認しました。次に意見書です。北方領土返還に向けた啓発活動のさらなる推進を求める意見書。針、9、あんま、マッサージ、および指圧の東洋医療の養成学校の改善等を求める意見書。南海トラフ巨大地震等の大規模災害への対策強化を求める意見書。外国人児童生徒等への教育支援を求める意見書。高等教育機関の就学支援制度のさらなる充実を求める意見書。大規模災害における被災自治体の負担軽減を求める意見書。若者のオーバードーズ、薬物の過剰摂取、防止対策の強化を求める意見書。人間中心の信頼できる AI、人工知能の構築を求める意見書。有機フッ素化合物、 PFAS 対策の推進を求める意見書の計9件を可決しました。次に請願です。北方領土返還に向けた啓発活動のさらなる推進を求める意見書提出の件。ハリ、キュー、アンマ、マッサージ、および指圧の東洋医療の養成学校の改善等を求める意見書提出の件の2件を採択しました。次に、県議会ニュースです。1つ目、常任委員会と県民との意見交換会を実施しました。県議会では、地域において様々な活動を展開している県民の方々と意見交換を行うことにより、常任委員会の審議や調査研究活動に反映していくため、常任委員会と県民との意見交換会を実施しています。1月は以下の2つの委員会で実施しました。建設常任委員会、時、1月25日、場所、コウノトリ田島空港。参加団体、田島空港推進協議会、豊岡商工会議所、田島観光協議会、田島広域行政事務組合、一般社団法人豊岡青年会議所。内容、田島空港の誘客促進事業及び地域との連携について。農政環境常任委員会、時、1月31日、場所、JA 田島畜産部三方畜産事業所。参加者、三方郡内若手畜産農家。内容、田島牛の本場である三方郡で就農して思うこと、田島牛にかける思いについて。2つ目、議場コンサートを開催しました。第366回2月定例県議会の開会に先立ち、兵庫芸術文化センター管弦楽団による議場コンサートが開催されました。レジデントコンダクターの岩村力さん指揮のもと、グリーグ作曲「ホルベアの時代」から第一楽章「プレリュード」をはじめ、世界情勢に思いを馳せる4曲が演奏された後、コロナ禍以降4年ぶりとなるふるさとを傍聴者の皆さんと斉唱し、素敵なひとときを過ごしました。3つ目、兵庫県議会業務継続計画 BCP を策定しました。大規模災害や感染症の蔓延など、危機事案発生時においても、県議会が機能を十分に果たすため、災害時の議会及び議会事務局の組織体制及び議会、議員の活動指針を示した BCP を策定しました。続いてお知らせです。X、旧 Twitter を始めました。県議会の今やこれからをいち早くお届けします。最後に、議会広報サイト、兵庫県議会だより、高校生ウェブ版開設のお知らせです。兵庫県議会では、高校生をはじめとする若い世代に、県議会を身近に感じてもらうとともに、県議会広報における ICT 化への取り組みを促進するため、令和6年3月、兵庫県議会ホームページ内に、兵庫県議会だより、高校生ウェブ版を開設しました。公募による高校生が若者の視点と着想で県議会や議員を取材し、オリジナリティあふれるコンテンツを発信中です。ぜひご覧ください。また、令和6年度も同年代の皆さんに向けて情報を発信してもらえる高校生を募集します。日頃感じている何気ない疑問など、県議会や議員に思いをぶつけて、あなたらしいコンテンツを制作してみませんか？詳細は、兵庫県議会ホームページよりご確認ください。令和6年5月発行、 2月定例県議会の内容をお届けしたお元気ですか県議会です。ナンバー123はいかがでしたでしょうか。皆さんのご意見やご感想をぜひお聞かせください。宛先は郵便番号 650-8567 で、住所記載不要。兵庫県議会事務局調査課図書室図書広報班までお願いします。電話番号は神戸 078-362-3720、 ファクス番号は 078-362-9031 です。皆さんからのご連絡をお待ちしております。次回は6月中旬に開催予定の6月定例県議会の様子を8月上旬にお届けする予定です。制作、兵庫県視覚障害者福祉協会、担当は寺井美奈子でした。